第6章、補佐及び補助。第1節、補佐。第876条、補佐の開始。補佐は、補佐開始の審判によって開始する。第876条の2、補佐人及び臨場補佐人の選任と。第1項、家庭裁判所は、補佐開始の審判をするときは、職権で補佐人を選任する。第2項、第843条第2項の家庭裁判所の青年後見人の選任から第4項、青年後見人の自助考慮まで及び第844条の後見人の辞任から第847条の後見人の結託事由までの規定は、補佐人について順位をする。第3項、補佐人またはその代表する者と、希望者人との利益が相反する行為については、補佐人は臨場補佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補佐監督人がある場合は、この限りでない。第876条の3、補佐監督人。第1項、家庭裁判所は必要があると認めるときは、希望者人、その親族もしくは補佐人の請求によりまたは職権で、補佐監督人を選任することができる。第2項、第644条の受任者の注意義務、第654条の委任の終了後の処分、第655条の委任の終了の対抗要件、第843条第4項の青年後見人の自助考慮、第844条の後見人の辞任、第846条の後見人の解任、第847条の後見人の結託事由、第850条の後見監督人の結託事由、第851条の後見監督人の処分、第859条の2の青年後見人が数字ある場合の権限の行使と、第859条の3の青年後見人の居住用不動産の処分についての許可、第861条第2項の後見の事務の費用、および第862条の後見人の報酬の規定は、補佐監督人について順位をする。この場合において、第851条第4項中の被告人との利益相反行為の被告人を代表するとあるのは、希望者人を代表し、または被告者人がこれをすることに同意すると読み替えるものとする。第876条の4、補佐人に代理権を付与する旨の審判。第1項、家庭裁判所は第11条の補佐開始の審判、本部に規定するものまたは補佐人もしくは補佐監督人の請求によって、希望者人のために特定の法律行為について、補佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。第2項、本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。第3項、家庭裁判所は第1項に規定するものの請求によって、同項の審判の全部または一部を取り消すことができる。第876条の5、補佐の事務および補佐人の任務の終了と。第1項、補佐人は補佐の事務を行うにあたっては、希望者人の意思を尊重し、かつその心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。第2項、第644条の受任者の注意義務、第859条の2の青年後見人が数字ある場合の権限の行使と、第859条の3の青年後見人の居住用不動産の処分についての許可、第861条第2項の後見の事務の費用、第862条の後見人の報酬および第863条の後見の事務の監督の規定は、補佐の事務について、第824条正し書きの財産の管理及び代表の規定は、補佐人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき、希望者人を代表する場合について順位をする。第3項、第614条の委任の終了後の処分、第615条、委任の終了の対抗要件、第870条の業務執行の方法、第871条の後見監督人の立ち会い、および第873条の返還金に対する利息の支払いとの規定は、補佐人の任務が終了した場合について、第832条の財産の管理について生じた親子間の債権の消滅事項の規定は、補佐人、または補佐監督人と補佐人との間において、補佐に関して生じた債権について順位をする。第2節、補助。第876条の6、補助の開始。補助は、補助開始の審判によって開始する。第876条の7、補助人及び臨時補助人の選任と。第1項、家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で補助人を選任する。第2項、第843条第2項の家庭裁判所の青年後見人の選任から第4項の青年後見人の自助考慮まで、および第844条の後見人の辞任から第847条の後見人の結託事由までの規定は、補助人について順位をする。第3項、補助人またはその代表する者と希望者人との利益が相反する行為については、補助人は臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。第876条の8、補助監督人。第1項、家庭裁判所は必要があると認めるときは、希望者人、その親族もしくは補助人の請求によりまたは職権で補助監督人を選任することができる。第2項、第644条の受任者の注意義務、第644条の委任の終了後の処分、第655条の委任の終了の対抗要件、第843条第4項の青年後見人の自助考慮、第844条の後見人の辞任、第846条の後見人の解任、第847条の後見人の結託事由、第850条の後見監督人の結託事由、第851条の後見監督人の処分、第859条の2の青年後見人が数字ある場合の権限の行使と、第859条の3の青年後見人の居住用不動産の処分についての許可、第861条第2項の後見の事務の費用、及び第862条の後見人の報酬の規定は、補助監督人について順位をする。この場合において、第851条第4項中の被告人との利益が相反する行為の被告人を代表するとあるのは、被告人を代表し、または被告人がこれをすることに同意すると読み替えるものとする。第876条の9、補助人に代理権を付与する旨の審判。第1項、家庭裁判所は第15条第1項の補助開始の審判の本部に規定するもの、または補助人、もしくは補助監督人の請求によって、被告人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。第2項、第876条の4第2項の代理権を付与する旨の審判の本人の同意、および第3項の代理権付与の審判の全部または一部を取り消しの規定は、前項の審判について順位をする。第876条の10、補助の事務及び補助人の任務の終了と。第1項、第644条の受任者の注意義務、第859条の2の青年後見人が数人ある場合の権限の行使と、第859条の3の青年後見人の居住用不動産の処分についての許可、第861条第2項の後見の事務の費用、第862条の後見人の報酬、第863条の後見の事務の監督、および第876条の5第1項の補佐の事務及び補佐人の任務の終了との規定は、補助の事務について、第824条正し書き、財産の管理及び代表の規定は補助人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき、補助人を代表する場合について順位をする。第2項、第654条の委任の終了後の処分、第655条の委任の終了の対抗要件、第870条の後見の計算、第871条の後見監督人の立ち会い、および第873条の返還金に対する利息の支払いと、の規定は補助人の任務が終了した場合について、第832条の財産の管理について生じた親子間の債権の消滅事項、の規定は補助人または補助監督人と被告人との間において、補助に関して生じた債権について順位をする。